Well, good morning, everyone. Again, it's just exciting to have everyone here on site.
今日こうしてまたオンサイトで皆さんとお会いできることを嬉しく思います。
Well, we've been going through the purpose-driven life.
実はこのライフチャーチの中メッセージの中で、5つの人生の5つの目的という本を用いてゆっくりと今見ています。
And we've been going through section by section.
2020年からゆっくり時間をかけて見ています。
Since the fall of 2020, and we started by looking at what on earth are you in here?
この私たちは地上にいますけれども、何のために、何の目的があってこの地上にいるかということを見ています。
From there we looked at the first three.
最初の3つはもうすでに見ました。
You were planned for God's pleasure.
神様の喜びのためにあなたは作られた。
You were formed for God's family.
2つ目はあなたは神の家族のために作られた。
And the third one was that you were created to become like Jesus.
そして3つ目はイエス様のようになるために作られたというポイントが3つありました。
And today we're actually going to be going into the fourth one.
今日は4つ目の目的。
Which is this.
これです。
You and I are shaped for serving God.
神様に仕えるために作られたという目的です。
We're going to be looking at, over the next seven weeks, different aspects of this.
この神様に仕えるために作られたということについて、7週間をかけていろんな角度からこれを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。
And today what we're going to zoom, kind of focus in on,
今日私たちがフォーカスしたいのは、
is accepting your assignment.
あなたに与えられた務めを受け入れること、受け取ることということです。
Let me just say this, at the beginning of this conversation.
今日メッセージの一番最初から皆さんに言っておきたいことがあります。
This message is not blaming, attacking anyone.
このメッセージは、ここにいらっしゃる皆さんの誰かを責めているわけでも、攻撃しているわけでもないということです。
But just sharing a healthy understanding.Of God's purpose for our lives.
でも神様が私たちの目的のために用意してくださったものを健康的に理解するという意味でこのメッセージをしています。
I might offend.
もしかしたら皆さんの中で傷つく人がいるかもしれません。
Hurt your feelings.
もしかしたらちょっと気分を害する方もいるかもしれません。
Maybe make you angry through this message.
もしかしたら怒る人もいるかもしれません。
But please get ready to get offended.
でも皆さんの心もちょっと今ね気分を害される準備をもうしてほしいんです。
And if you get offended, just take it to Jesus.
でもし機嫌が悪くなったらもうイエス様に全部渡しといてください。
just don't take it to me, okay?
私に後で攻撃してこないでください、
ね。Now half of that is a joke.
半分ジョークです。
But also for some of us, this might be a little bit difficult to hear.
もしかしたらでもこれを聞いている皆さんの中にはこの真実を聞いてちょっとアウチって思うことがあるかもしれない。
Isn't this a weird way to start off a message?
こんなメッセージの始め方をするのはちょっとないのですいません皆さん。
Well, let's just pray.
最初に祈りたいと思います。
Lord, thank you for this time.
神様ありがとうございます。
Lord, help me speak your truth.
あなたの真実、真理を語る助けを本当にお願いします。
Even if it is going to offend and make some people.
もしかしたらこれを聞いて気分を悪くする人がいるかもしれない。
Your truth is the only truth.
でもあなたの真理のみが本当の真理です。
And I pray through speaking your words.
このあなたの御言葉を今祈ります。
You would bring to each of our attention.
私たち一人一人に、フォーカスを本当にあなたに向けます。またこのメッセージを通して一人一人にあなたが語られたいことを一人一人が受け取ることができるように。アメン。
Here we go.
さあ行きますよ。
You were put on this earth to make a contribution.
私たち一人一人はこの地上において何かを与えるために作られています。
You were not created just to consume resources.
私たちはこの地上に置いてただ消費するだけのものでは作られていません。
Not just to eat, to breathe, and take up space.
息を吸って、ね、空気を取って食べてそれだけのために私たちはいるのではありません。
God designed and created you to make a difference with your life.
神様はあなたにこの違いをもたらす私たちの人生がただ 消費するだけではないように作られています。
You were created to add to life on earth.
この地上に私たちは消費するだけでなく、加えるものとして作られています。
Not just take from it.
ただ取るだけのものではない。
Les Brown, a politician and motivational speaker in America, said this.
Les Brown さんという、まあ、アメリカの有名な講演家でもあり、政治家である方がこのように言われました。
The graveyard is the richest place on earth, because it is here that you will find all the hopes and dreams that were never fulfilled. The books that were never written, the songs that were never sung, the inventions that were never shared, the cures that were never discovered, all because someone was afraid to take the first step, keep with the problem, or determined to carry out their dreams.
墓場はこの地上で最も富んでいる場所だ。なぜならここにすべての満たされることのなかった、叶うことのなかった希望と夢が眠っていて、書かれることのなかった本、歌われることのなかった歌、誰にも知られることのなかった発明、発見されることのなかった治療法が眠っている。すべて最初の一歩を踏み出すことを恐れ、問題をそのまま抱え、その夢を実現させることを恐れたからだ。
Is that going to be you at the end of your life?
皆さんの人生の終わりにこのようになりたいと思う人はいるでしょうか?
Or will you accept the assignment that God has for you?
もしくは神様があなたに与えてくださっているこの務め、目的を受け入れて、それを果たすものとなるでしょう。
And accomplish it to the best of your ability.
それを最大限の最大限にまで発揮することができるでしょうか。
You were created to serve God.
私たちは神様に仕えるために作られました。
And whenever you serve others,
私たちが、この他の人に対して何か、仕えるときに、
In any way, you are actually serving.
それがどのような形であったとしても、それは神様に対して使えているということと同じです。
Colossians 3:23 and 24 says this.
コロサイ3章23節24節にこうあります。
Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.
何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。
Over this series, we want to look at how God has created and shaped you and me to fulfill his purpose.
このシリーズの中で神様が私たち、ここにいる私たち一人一人をどのようにユニークに形作られて、その目的のために作られているかを見ていきたいと思います。
Because what God told Jeremiah is also true for you and me.
神様がこのエレミアに言われたことは私たちにも当てはまります。
You were placed on this planet to exist for this time for a special assignment.
私たち一人一人が神様のご計画の中で、このタイミングでこの時代に目的を持って作られたということです。
Jeremiah 1:5
エレミア書1章5節
Before I formed you in, your,、in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations.
私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し、国々の預言者と定めていた。
You are not saved by service.
私たちは使えることによって救いを受け取るのではありません。
You are saved by grace.
私たちは一人一人がもう恵みによって救われています。
But you are saved for service.
でも私たちが救われた理由は神様に使えるためでもあるからです。
In God's kingdom, you have a place.
神様の御国において、ここにいる皆さん一人一人に神様が用意してくださった場所があります。
You have a purpose.
あなたの目的があります。
You have a role.
あなたの役割があります。
You have a function.
あなたにしかできない仕事があるんです。
And this gives your life great meaning.
そしてこれこそが あなたの人生を豊かにし、あなたの人生に本当の目的を与えるものです。
And much value.
それはとても価値のあることです。
It cost Jesus everything.
どれぐらい価値があるか。イエス様のすべてのすべてを注いでくださったぐらいの価値があります。
He gave his life.To purchase your salvation.
それはイエス様が自分を十字架で犠牲にしてこの救いをあなたのために与えてくださったということです。
We don't serve God out of guilt.
私たちは何か責めを感じて神様に仕えるのではありません。
We don't serve out of fear.
恐れから来て仕えないといけない、そのように仕えるものでもあり
ません。We don't serve out of duty.
やらないといけないから仕方なく使えるわけでもない。
No, we serve out of joy.
私たちが使えるのはこの喜びがあふれるから神様に使えるんです。
Out of a deep gratitude for what He has done for me and you.
私のためにまたあなたのためにイエス様がここまでしてくださったというこの感謝の心から私たちは神様に仕えます。
We owe him our lives.
私たちはもう本当に神様にこの命を預けているんです。
Through salvation, our past has been forgiven.
救いを通して私たちの過去の罪はすべて許されました。
Our present is given meaning.
そして私たちの今この時間も大きな意味があります。
And our futureIs secured.
そして私たちの将来ももう確実に確定されています。
Isn't that some awesome news?
これは素晴らしいニュースです。
The Apostle John shared that our loving service to others shows that we are truly saved.
この弟子であるヨハネは私たちが使えることによって本当に救われたかどうかを見ることができると言いました。
John said this in 1 John 3:14.
ヨハネの手紙の第1、3章14節にこうあります。
We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death.
私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。
John is saying, if we have no love for others,
ここでヨハネが言いたいのはもしあなた方が互いに愛し合わないのなら愛がないのなら
no desire to serve others,
他の人に仕える気持ちもないのなら
and we are only concerned about our own needs,
私たち自分自身がどれだけ満たされるかだけにフォーカスを置いているのなら
we should question where our heart really is.
私たちの心は本当にイエス様に向いているかどうかをチェックした方がいいです。
Have I offended a few people yet?
皆さんちょっと気分悪くなりましたかね、もう。
I can just kind of see online, see people are like, maybe I'm gonna turn this one off.
もしかしたらオンラインの人はもう今日のメッセージは大丈夫ですと言う人がいるかもしれない。
Maybe I'm like, maybe I need to find a, like a message about God's love or something.
もしかしたら、神様の愛とか。受け入れてくださる神様とかそういうメッセージを見た方がいいかなとか、どれだけ私許されてるだろうというそのようなメッセージを探す方もいるかもしれません。でも今日皆さんにぜひこれを聞いてほしいんです。今日私が今語っているこの言葉を聞いてくださるのならこのメッセージの内容、これは神様の愛で完全に覆われていることが分かると思うんです。
God loves you too much.
神様はあなたのことを愛しすぎていることが分かると思う。
To not have a plan and a purpose for your life.
神様はあなたに素晴らしい目的と素晴らしいご計画を与えるほどにあなたを愛してくださっています。
That's how much God loves each and every one.
それほど皆さんは神様から愛されています。
Another word that kind of is maybe misunderstood sometimes is the word ministry.
またこのよく誤解されがちな言葉はミニストリーという言葉です。
When we, you know, hear the word, we, oh, that's maybe like Ryan and Yuki.
ミニストリー、神様の働きと、そういうふうに聞くと、あ、ライアンとユキエがやっているのはそういう働きのことねと思われる方が多いんです。
Or maybe, ah, you know, maybe, ケイスケ and, you know, Hosea, how they make those men's videos. Oh, so amazing.
もしかしたら、ケイスケさんとホゼアさんが毎週今作っている、キングダムメンのこういうビデオを作ったり、そのようなする、そのようなことが神様の働きだと思っている方がいらっしゃいます。
But we are all just ordinary Christians.
でも私もホゼアさんもケイスケさんもみんな普通のクリスチャンで普通の人間です。
All living our lives for Jesus.
ただイエス様のために生きている普通のクリスチャンです。
Each of our assignments might be different.
私たち一人一人に与えられている神様からの務めは違うかもしれない。
But what we are doing is all the same.
私たちがやっている目的、ゴールはすべて同じです。
We are serving, we are ministering
to the people around us. 神様に仕え、私たちの周りの人を祝福するために神様の働きをしているということです。
When Peter's sick mother-in-law was healed by Jesus,
ペテロのお母さんが、義理のお母さんが病気になって、イエス様によって癒されました。
She instantly stood up.
その時彼女はすぐに立ち上がって、
and began to serve Jesus.
イエス様に使い始めたとあります。
With her new gift of health.
彼女に与えられたこの新しい健康というギフトを用いて、
she ministered to Jesus.
彼女はイエス様に使えました。
But that's the same thing with each of us.
私たちにも同じようなことが言えます。
Each of us has been healed to help others.
私たちも一人一人がこの人生の中で癒しを体験しました。
Each of us has been blessed to be a blessing.
そして私たち一人一人がその中から祝福を受け、それは周りの人を祝福するために私たちは今います。
We have been saved to serve.
私たちが救われたのは私たちを通して他の人に使えることができるからです。
Not just stand away around and just wait to see what time we're going to go to heaven.
ただ立ち止まって待って何時何分にいつになったら天国に行くんだろうと待っている存在ではありません。
Going back to Peter, mother-in-law,
先ほどのペテロのお母さんに戻ります。
How did she serve Jesus?
どのようにして彼女はイエス様に仕えたでしょうか。
I'm sure there was some food involved.
おそらく何か料理をしたと思うんです。
There might have been some foot washing.
もしかしたらこの時代だったら足を洗うことが使えることだったかもしれない。
I mean, you know when guys get together, they stink.
ね、皆さんも男がいっぱい集まったら汗臭くなるでしょ。
So maybe she was like, can I wash your clothes, please?
なのでもしかしたらペテロのお母さんも、あ、もう男だらけ、ちょっと今洗うからお母さんが洗ってあげるからと。
But doesn't that sound like many of our mothers?
でもこれってなんかお母さんがやることの一つじゃないですか、普通に。
Mothers are serving. They are ministering to their families.
お母さんたちはこのような形で神様の働きをして神様に仕えているんです。
Have you ever thought how spiritual an act cooking is?
この料理をすることがどれだけ霊的か考えたことありますか？
How a spiritual act of washing clothes is?
また洗濯をすることも霊的なことって考えたことありますか？
A spiritual act of cleaning and organizing.
またこの家の掃除をしてきれいにすることもどれだけ霊的か考えたことありますか？
I wanted to encourage each of us to see our lives and where God has put us.
今ここで皆さんの人生の中で今の毎日の人生を思い起こして今自分が置かれている場所を考えてほしいんです。
For what it truly is.
本当に霊的に見て何なのかを考えてほしいんです。
We are ministeringEach and every one of us.
私たち一人一人が置かれている場所で神様の働きをしているんです。
Do you know if you're a student?
もし皆さんが学生の皆さん、
you can minister to your teacher.
皆さんは先生に神様の働きを通して使えることができるんです。
By listening to them.
どうすることで、それは先生の言うおっしゃることを聞くことで。
Taking notes.
ノートをしっかり取ることで。
Not falling asleep in class.
授業の中で寝ないことによって。
And doing your best at school.
学校の中でできる限りのするをすることによって、あなたは先生に使えていることになります。
Ask any teacher.
先生で誰でも聞いてみてください。
And they'll be like, yes and amen, please.
yes, yes.
Do you know that if you're at work,
仕事、社会人の方、
you can minister to your boss.
皆さんは上司の皆さんの上司に対しても神様の働きをすることができます。
By listening and doing what they ask.
上司に言われることに従うことによって。
By doing your best on writing the report.
仕事の中でもベストを尽くすことによって。
With what you've been given to sell, to sell it to the best of your ability.
あなたのこのセールスが、セールスを本当にこう自分が与えられている中でベストを尽くすことによって、あなたのクライアントのニーズを満たすことによって、
You are ministering to them.
あなたはそのような仕事を通しても神様の働きを行っています。
We are all serving.
私たち一人一人が仕えているものなのです。
Have you ever wondered why God doesn't just immediately just take us up to heaven the moment that we have faith in Him?
私は皆さんはどうかわかんないですけれども、この救われた瞬間に天国に行かないのはなぜでしょうか?
Why do we live in this fallen world?
なぜこの壊れた地上に私たちは生き続ける必要があるのでしょうか?
He leaves us here to fulfill His purpose.
それは神様がこの目的を果たしたいからです。
Once you are saved, God wants to use you to help extend His kingdom.
私たちを通してこの救われた私たちを用いてこの神様の御国が拡大されるために私たちは今地上に置かれています。
To partner together.
私たちはお互いにパートナーとなることができます。
God has a ministry for you in His church.
神様はこの、一人一人皆さんに対して一人一人そして教会に対してもミニストリーがあります。
And a mission for you in the world.
そしてこの、世界中の中で一人一人が神様の召しを受けています。
You are called.
ここにいる皆さん一人一人が神様から召しを受けています。
Now that might not mean what you think.
もしかしたらこの召しという言葉が自分が想像しているものと違うかもしれません。
That might not mean what you want to do.
もしかしたらあなたが召されていることが自分のやりたいことと違うかもしれません。
Maybe that doesn't mean that you're a full-time missionary or a pastor or something that you're like, oh, I want to be that.
神様から召されていることがもしかしたら、このような牧師になることだったり宣教師になって世界中を、旅行すること、そうじゃないかもしれないんです。
Regardless of your job and your career,
皆さんがどのような仕事、どのようなキャリアを持っていたとしても、
we are all called to full-time Christian service.
私たちは一人一人がそれぞれフルタイムのクリスチャンとして召されています。
So what does that mean?
どういうこっちゃ?
Okay, I have to come early, set up, maybe help Mamiko-san with the kids ministry.
日曜日の朝早く来てこの日曜日のセットアップ手伝ってマミコさんをキッズで手伝ってそれがミニストリーだよね。
Oh, I have to do the PA or I have to do the streaming.
PA も教えてもらってライブストリーもやって。
Or I'm not doing what God's called me to do.
そうじゃないと私神様の召しを果たしてないかも。
No, that's not what I'm saying.
それは私が言いたいのはこういうことではありません。
Yes, those are some ways that you can serve and minister in this body.
もちろんこのキリストの体の中でそのような形で使えることはもちろんできます。
But it goes way, 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 way deeper than that.
でもこの使えるということはそれよりももっともっともっと深い部分のことを指しています。
In some of the churches in China,
中国にある教会では
they would welcome new believers by saying this.
このように新しく救われた人に対して言うそうです。
Jesus has a new pair of eyes to see through.
イエス様はこの新しい見る目を加えてくださった。
New ears to listen with.
新しい耳を加えてくださった。
New hands to help with.
また助けることができる新しい手を加えてくださったと。
And a new heart to love others with.
そして周りの人を愛してくださる新しい心を与えてくださったと喜ぶそうです。
Do you understand what this means?
これどういうことか皆さん分かりますか?
What I am saying is that God's desire is that each of us be an active and functioning part of His church, His family, His bride.
これは神様の望んでおられるということは救われた私たち一人一人がアクティブな、この教会の体の中で機能を果たすメンバーとして果たすものとして召されているということです。
Serving and giving.
使えること、そして与えること。
Jesus taught that spiritual maturity is not an end in itself.
イエス様はこの霊的な成長というのはただ終わることがないとおっしゃいました。
Maturity is for ministry.
この成長する、成熟するというのは、この神様の働きをすることができるようになるためです。
We are growing up to give out.
私たちは成長して立ち上がり、私たちは人に与えることができます。
Do you guys remember the illustration that we talked about the Sea of Galilee and the Dead Sea?
ずっと前のメッセージの中でこの死海とガリラヤ湖の話を皆さん覚えてらっしゃいますか？
The Sea of Galilee is full of life because it receives and then it gives.
ガリラヤ湖というのは、この湖の水が流れて出ていっているのでもう、すみません生物が魚たちがたくさんいるそうです。
That's what we've been talking about. Receive, live and give.
ずっとこのメッセージを通してもいろいろ話しています。受け取ってまた流す、与える。
But nothing lives in the Dead Sea.
でもこの視界には何も生きることができない。
Because it just receives, receives, receives.
なぜならこの視界はただ水が入ってくるだけでどこにも流すところがないから。
And it leaves the Dead Sea, poisonous and toxic.
そのまま受けるだけの視界はもう本当に生きることができない環境になっていると。
Serving others is the opposite of our natural, kind of how we're made.
でもこの使えるというこの心は私たちのこの肉の思いとは反するものなんです。
Our flesh doesn't like it.
私たちの肉が他の人のために自分を犠牲にするとかあんまり好きじゃないんです。なぜなら、
I want you to serve me.
私たちはこの自己中心な思いがあるから私に仕えてくれ、私を満たしてくれとそう思ってしまうんです。
Maybe I'm going to be stepping on some toes here.
すいません、もしかしたらちょっとできてる人もいるかもしれないです。
But sometimes people come to church being like, oh, I want to find a church that meets my needs and blesses me.
たまにこういうふうに教会に来る人がいるんです。私のニーズを満たしてくれる教会かな。
Not, I'm looking for a place to serve and to bless.
でも、代わりにこれはどうでしょう。私はこの教会で私が使える場所、私に何かできる場所ありますかと。
We expect for people to serve us.
私たちは人々に使えるものでありたいんです。
What if we stop asking who's going to meet my needs and start asking whose needs can I meet?
皆さん、このような質問を自分にしてみたらどうでしょうか。誰が私のニーズを満たしてくれるのかではなくて、私は誰のニーズを満たすことができるだろうか。
What kind of church would Life Church become?
一人一人がその質問をしてそれを行動に起こしたら、Life Church はどんな教会になると思いますか。
We all started asking that question.
皆さんそれぞれが同じこの質問をしたら。
And let me just say this and love on Life Church for a little bit too.
これも言って皆さんに伝えたいと思います。
What I have been seeing over these last few months,
知ってほしいんです。この数ヶ月の間、
That is what has been happening.
Life Church の中でこれが今起きているんです。
More and more people in Life Church are asking that very question.
もどんどんどんどん多くの人がこのように同じこの質問をしてくださっているんです。
Who can I talk to?
誰に私話したら話すべきですか。
Who can I hang out with?
どうやって私は一緒に誰と時間を過ごしたらいいでしょう。
Who can I take to lunch?
私は誰かをランチに誘って話したいけど誰をランチに誘ったらいいかな。
Who can I spend time with? Who can I encourage?
時間を過ごして励ましを与える人、誰か必要な人、そういう人はいてますか。
Who can I call? Who can I text?
誰に誰か電話した方がいい人いますか。誰かまだ LINE してテキストした方がいい人いてますか。
Who can I stand up, walk across the room, sit down and say hi to?
立ち上がって向こう斜め前に座っている人に対して、挨拶しに行った方がいいですか。
And allow God to minister and love through me.
神様を通し、私を通して神様が働いてくださるその働きをどのようにしたらいいですかと。
That is what I've been seeing.
そのような質問を私たちは実は多く受けているんです。
And I love it.
もうそれが本当に私幸せ大好きです。
You guys are awesome.
皆さん本当にありがとう、素晴らしい。
I'm not sharing this message because you are not doing these things.
この今日このメッセージをしているのは皆さんがそれをしてないからしてるんじゃないんです。
I'm sharing this message to encourage you in what you are doing.
皆さんが今やっていることをもっと続けてやってほしいから皆さんを励ますためにこのメッセージをしているんです。
That you are being Jesus's eyes.
あなたはもうすでにイエス様の目となって働いてくださっ
ています。You're being his ears.
あなたはイエス様の耳となって働いてくださっ
ています。You're being his hands.
あなたはイエス様の手となって働いて
くださっています。You're being his heart.
そしてイエス様の心を持って働いてくださっている。
Let me just close with this.
最後にこれを言って終わりたいと思います。
There was many people in the Bible that could have used so many different excuses.
聖書の中を見ると、たくさんの言い訳をして神様の目的から逃れようとできた人がいます。
I want you to hear a few of these.
今から名前を挙げますのでぜひ皆さん聞いてください。
Abraham was old.
アブラハムは年老いたものでした。
Jacob was insecure.
ヤコブは自分に自信がなかった。
Leah was unattractive.
リアは、いわゆる見た目が良くなかった。
Joseph was abused.
ヨセフは、虐待を受けました。
Moses stuttered.
モーセは、どもりの問題がありました。
Gideon was poor.
ギデオンは貧しいところの人物でした。
Samson was codependent.
サムソンは共依存の問題を抱えていました。
Rahab was immoral.
ラハブは、今でいう、不道徳な女でした。
David had an affair, murdered, and had so many family problems.
ダビデは、不倫してしまっただけではなく殺人の罪も犯したし、もう家族が問題だらけでした。
Elijah was suicidal.
エリアは、自殺願望を持っていました。
Jeremiah was depressed.
エレミアは鬱でした。
Jonah was reluctant.
ヨナはやる気がなかった。
Naomi was a widow.
ナオミは、夫を亡くしたものでした。
John the Baptist was a little strange to say the least.
ヨハネはこの世から見たら多分すっごい変な人だったと思います。
Peter was impulsive and had a hot temper.
ペテロはもうすぐに短気で怒りをぶちまけた人でした。
Martha worried a lot.
マルタはいっぱい心配事がある人でした。
The Samaritan woman had had several failed marriages, 5 to be exact, and the person she was with wasn't even her husband.
サマリアの女はイエス様に出会った時には5回も結婚して離婚して、そして今付き合ってたボーイフレンドは結婚もしてない、そういう状態でした。
ザキアス was unpopular.
ザカリアはみんなから嫌われてました。
Thomas had doubts about Jesus to the point that he was like, if I don't put my finger through the hole in his hand, I ain't believing.
トーマスは疑う人でした。疑うばかりか、もうイエス様に疑いのあまり、イエス様に対してイエス様の釘の穴に私が手を入れるまでは絶対にイエス様が生き返ったって信じないってぐらい言うぐらいの疑いの人でした。
Paul had poor health.
パウロは、健康にも問題がありました。
And Timothy was afraid.
テモテはいつも恐れる人でした。
What a group of losers.
これだけリストアップしたらもう負け組確定です。
But do you know?
でも、
They allowed God to use them.
でも彼らが決断したのは、神様、私を使ってください。
What's your excuse?
皆さんには何か言い訳がありますか？
If you will allow God to use your life,
皆さんが神様に対して私を使ってくださいと。
I don't even know what will happen.
そのように言うときに、神様があなたを通して何をなさるか、それは無限大です。
This might be the first time you're hearing this message of who is Jesus.
もしかしたら、イエス様ってどんな、誰って思ってるぐらい初めてメッセージを、このようなメッセージを聞く方がいらっしゃるかもしれません。
He is someone that can use these kind of people.
イエス様は今挙げたこのような弱い人たちを使うことのできる素晴らしいお方です。
And turn them into people that will change the world.
そしてこのような人たちを通してこの世界を神様の御国のために変えていくことができるお方です。
Not because of their own strength.
それは彼ら自身の肉の力ではなく、
But because they submitted and they plugged into the source.
それは神様の前に完全に服従して従って私を使ってくださいと 神様に電源を入れた人たちです。
Let's pray.
最後にお祈りして終わります。
Thank you, Jesus, for your word.
神様、今日あなたの御言葉をありがとうございます。
It's always timely.
本当にタイミングバッチリです、いつも。
And it's always exactly what we need to hear.
私たちが聞く必要のあるメッセージをいつも語ってくださる。
We receive it.
神様、受け取ります。
Can we all say that together? We receive it.
今日皆さん、ぜひよかったら宣言してください。今日受け取ります。
今日受けております。
受け取ります。
アメン。
アメン。
Thank you guys.
ありがとうございました。